キマッピーのカフェラジオ。
マッピーのカフェラジオ第187回です。
マッピーのカフェラジオ始まりまーす。
今回のカフェラジオは東京渋谷からお届けいたします。
マッピーのカフェラジオ2周年。
それではお待たせしました。マッピーのカフェラジオ始まります。イエーイ。2018年明けましておめでとうございます。金庫を据えます MC マッピーでございます。
はい。
イエーイ。初回収録ということでございまして、今日は東京渋谷に戻ってまいりました。はい。今日はちょっとですね、収録の関係上、夜の収録になります。焼肉店からお届けします。焼肉ラジオになります。イエーイ。今回のシリーズのゲストはカラーセラピストの高田智美さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい楽しみにしてました、
はい、というわけでございまして、まず最初は初めましての方が多いと思いますので、はい、まず智美さんのご紹介ということで、プロフィールをお披露させていただきたいと思います。では参ります。高田智美さん、医療系の専門学校を卒業後、一旦医療系には進まず別の道に就職しました。一般職に就きましたが、狭い範囲の人間関係に悩み、コミュニケーションや心理学、カウンセリングを学びました。そこでカウンセリングを活かせるスキルの中で、自分の気持ちをうまく伝えられない人に色で気持ちを表現できる TC カラーセラピーと出会い、現在では TC カラーセラピーとして活用中ということでございます。そして学生時代なんです。子供の頃はおとなしく人付き合いも得意ではなかった。え、そうなんですか。
実は人間あまりコミュニケーションもあまり得意ではなくて、どちらかというと引っ込み思案な方だったんです。
あら、まあ
そうなんということですよ。
スポーツは小中学校の時にソフトボール。あ、なるほど、そうなの。
はい。
意外意外で、高校は進学校へ進みました。ただし自分が行きたかった学校へ進学できたが、その先の目が見えたせず、なんと女子校だったと。
そうなんです。女子校です。
女子校で3年間平凡に過ごした。
平凡でした。
で、その後に専門学校へ転職ということで進みましたが、レポートの実習もある。まあ多分ね、そうだと思うんですよ。実習で、現在ではカラーセラピストとしてご活躍されています。そんな高田智美さんがこのシリーズのゲストでございます。よろしくお願いします。はい、ではここで一旦 CM 入ります。
Welcome to Mappy のカフェラジオ。
それではお待たせしました。2回連続登壇の岡正代さん、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
いやいや、2回目、
はい、
しかも順番が前回同様多すぎたなと。
本当ですね、はい、偶然。まあでも人生的なね、人生100年計画、はい、そこが通ずるところがあるのかもしれませんね、はい。
まあでもね、オーディションからずっと見てたけど、まあやっぱり手の使い方とかがやっぱりすごく進化してるなっていうのは相変わらず、まあ、これがね
ポーズ
がね、
リアクションね。そうですね、身のこのこなしは大切ですよね、はい。
まあ、僕は普段声やってるからあれなんだけど、まあ、今日は皆さんが聞いてるんですけどね、アクションは大事かなっていうのは気がするんだけども、うん、まあ声の仕事にはね、なかなか響かないと思うんだけど、うん、まあでもすごいじゃない、いろいろ。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、本当皆さんのおかげでありがたいことにいろんなチャンスをいただいて頑張らなきゃなって思います。
いや、頑張るって言ってたの、みんながいるから私もこうやってやれるんだっていうふうに思わなきゃいけない。
なるほどなるほど。
ということで、
はい、
まあ来年も追い続けていくので、
はい、
ますます、
はい、
期待します。
はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
2回連続の岡正代さんです。ありがとうございました。ドランカーズニーフェス11、2018年3月18日、カミングスー。はい、どうもお疲れ様です、大塚さん。
はい、お疲れ様です。ありがとうございます、今回も。いや、マックさんすごかったですね。アンディさんとこの。
いや、見てくれた。
今回あれはもう僕ベスト3、3本指に入る
いや、
ちょっと感動のシーンでした。
あれはね、直前まで誰も言わなかったの。
そうそう、気がついたらお二人いたんで。
客席から2人消えていて、
そう、アラジンのテーマとともに、
あれあれってちょっとイリュージョンでした、あれは。
そう、もうプロレスだから。
ハッピーが来たぞ
ー。そういうことでございます。
いやでも よかったですね。長丁場もテンション落ちなかったですね。
今日は大丈夫です。また次、
はい、
の時
に、はい、ぜひお願いします。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
大須賀純さんでした。ありがとうございました。ドランカフィフェス11、2018年3月18日カミングス
ーバッチュードメディオ。それではちょっと早いですが後半参ります。イエーイイエーイというわけでですね、最初はですね、高良智美さんのご紹介ということで番組を始めたいと思うんですけれども、いろいろとねプロフィールいろいろ書いていただいたんですけど、そうそうそう、じゃあまずね、まあ小さい頃の話からいきますかね。学生時代の出身地は、
出身地は栃木県宇都宮市です。
あらま、
そうなんです。
宇都宮なの。
はい、宇都宮です。で、まあ今合併して宇都宮なんですけど、まあ昔で言うと隣町のようなとこなんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
宇都宮、まあ、ほぼ近くで、宇都宮市、今は宇都宮市、
今は宇都宮、はい、うちの母方が栃木の足利の出身で。
あ、足利ですか。足利の方も結構何人か知り合い
に。 で今度取るんですが、3月に収録する高草木晴美さんは実は足利市の出身。
あ、そうですか。
でこの間取った小林英子さんも実は栃木県の出身。
あ、
ということでびっくりしました。
ですね。びっくり。
びっくりびっくり。なるほど、宇都宮なの。
はい、そうなんです。
まあ皆さんね、東京に出てくれたらね、意外に地方からね、夢を。
そうですね。多いですよね。
ということは高校まで。
そうです。いうこと。高校で専門も一応地元で
。はい、ああ、なるほどなるほど。
はい、
そっからそっから。で女子校だって。
そうなんです。地方は女子校、
そうだそうだ、東京はあんまりないんで、ね、公立は、
今でして結構やっぱり共学増えてますけど、当時はまだ中学校は女子校のまま残ってるんですけど、ただ合併の話が出てるっていう噂も。
ああ、なるほどなるほど、はい、私は公立の共学行ってましたので、
ね、ああそうなんですね。はい
はいはい、
そうなんですよ。
なんかね、いろいろ話あるんですけどね、男子校だったとかさ、俺男子校だったんだけどとかって、男子女子校だったんで、僕の代わりは共学が多かったから。
ああそうなんですね。っ
ていうか意外に結構なんだろう、僕と話、僕とつながりますと割と共学出てるんですが多いみたい。
あ、そうなんですね。
多いみたい。なかなか貴重かもしれない。
あ、貴重ですかとか言って。
で女子校、で高校の時は、あ、じゃあ小中学校でソフトボール。
あ、そうなんです、はい、そう、高校はちょっとやめちゃったんですけど。
ソフトボールはね、はい、僕なんかも少しかじったけど。
あ、そうなんですね。
まあ、ていうか、まあ、少年野球うちらの時代をやってたから、
野球、あ、そう
です、ね、ママさんソフトボールかなんかでちょっとやって。
あ、ママさんソフトボール。
当然こちらの方が打力があるからピューンって飛ぶわけですよ。
飛びますね。
危ない。その代わりボールが大きい、当たると痛いのね、やっぱりね。
そう、結構、あ、そうなんですよ。ソフトボール結構野球よりはボールがちょっと大きいんで結構当たるのも大事。そうですね、
意外なのでも。
そうですね。
ソフトボールに、
そうですね、運動とかの話をね、あまりする機会がなかったんで。そうなんです。
意外にね、こういうところで ね部活の話が出ないんでね。結構聞いたりするんだけど、あんまり部活の話出てこなかったです。僕も実はほぼね、絵を描いやってたから、中学まで。
あ、
美術部のね、幽霊部員だったんだけど、3年の時部長がされたからしょうがないからやったけど。
まさか部長。
で中学3年の時、2年か3年の時に、じゃあ小学校5年かな、卓球クラブってやったの。
あ、
母がやってたから卓球は卓球は多少の頃よ。
おーおー、あ、すごいですね。今卓球だいぶ人気がありますね、
なんかね、今日ここの店を予約する時にピンポンバーナーって、って思って 渋谷にピンポンバーがあるらしいですから
、はい、みんなにピンポンしますか
って、ね、ピンポンって映画もあったじゃないですか、あの、うんうん、ね、あの中村獅童が、うんうん、出て、あれは漫画なんだよね、確かに原作の、
うんうん、
でまあソフトボール、
そうなんです、
強豪校だったとかそういう話は、
いや強豪ではなかったですね、まあ、ごく普通の
ソフト
ボールでしたが、
なるほどな、
はい、そうなんです、
で小中とやって、うん、で高校は普通に進学校進んだので、はい、進学校に行ったのでソフトボールはやめちゃった、
まさに最初ちょっとやってたんですけど、やっぱり、まあ、あのなんだろう、ちょっとは真面目だったんで、
なるほど、
ちょっと真面目だったんで、で、まあ、あの予習復習ペース早いです、やっぱり進学校は、
進学校はそっか、あるあるある、
進むペースが今はもっとね、なんか、まあ、うちは公立だったんであれなんですけど、ね、私立とかだともう2年生のうちに全部終わすところとかも今あるみたいな、
普通はそう、わ、うん、かるわかる、公立はそんなもんだわ、
うん、まあ、割と、まあ、早めにやっぱり進んでたんで、私は追いつかなかったんです、
なるほどね、
結構みんな周りも黙々とやってましたからね、
結構ね文武両道ってね、うん、言いながらね難しいところありますよ、
そうですね、
あります、わかります、ということで、こんにちは磯場さん、
こんにちは、
押してね押してね見てるぞ押してね、はい、ということでフェイスブックライブと同時にあの収録もしてますのでこういった音声が入りますのでご了承ください、はい、僕はだから本当にもともとジョギングとかね、その走るのやってたんで、中学までジョギングみたいなやつ、陸上のやつより走らなかった、中学まで、
すごい、
でもそれは高校で打ち破られたんですが、
うんうん、
高校の時でも最後ねリレーかな、うん、リレーじゃないや、多分東京都走ったのかな、
おすごい、
もうトレーニングしてなかったから全然でもボロボロだったんですけど、女子校って、
うんうん、
自分わかんないんですけどどうだったんですか、やっぱ女子校って結構ドロドロしてるって話聞くんだけど、
でもそう結構場所によってはあれみたいだったんですけど、うちのクラスはそんなにあんまりドロドロなくて、だから割と私は平凡もとなんか過ぎてしまって、まあ良かったといえば良かったですけどね。
なるほどなるほど。
いろんなね、そういうドロドロばかりもちょっと、いかがなものかってところはあるんで、まあその点に関してはちょっと恵まれたのかなっていう、はい、
あ、
なんて私だけ知らなかったのかな。
案外そうかもしれないよ、案外そうかもしれないよ。
いや、
で、はい、で高校はそんな感じでございます、はい、でその後に、うんうん、まあ、専門学校に住まれたという、
はい、
で医療系、
はい、まあ、あまり、あ、一旦一回なんか日の目を浴びたことある、臨床検査技師という業種がありまして、
はいはいはいはい、
何年か前にあのなんかサスペンスのところかな、なんか永瀬智也君が主演のドラマがあったんですけど、
はいはい、
私はあまり見てなくて、だからなんか見てた人の話によると、そうなんか検査技師がちょっと表舞台というか、
は
い、らしいという、はい、そんな分野がありまして、
はい、今ありますよね、
うんうん、で、まあ、業種は、まあ、そうなんです、実はあの検診、皆さん病院に行かれると思うんですけど、検診で、まあ、今ナースの方ももちろん採血とかやるんですけど、場所によっては、まあ、採血したりとか、あとは心電図、
はいはい、
イメージつきやすいところ、心電図とか、あとはそうですね、心電図と、あ、聴力検査、
あああるあるあるある、
技師さんが結構やっていてるところが多いです、はい、
はいはいはい、
まあ、そんなものから、もっと細かいところ行くと、細菌検査とか、
いっぱいありますよね、
はい、いろいろすごい分野があの幅広く分かれている業種でございます、
なるほど、
はい、
なるほど、ね、医療系ドラマって結構 ね、 ねあったじゃない、最近で 今、うんうん、確か今のクルーだとあのコウノドリがまたやってたから、
あ、ね、あそうですね、まあ、お医者さんね、
お医者さん
ね、うんうん、
でも、
うんうん、
行かなかったんでしょ、
いや私にはちょっとなかなか厳しい世界がありまして、
ね、
なかなか、まあ、やっぱりその専門職がやっぱり濃くなってしまうと、あの自分も最初は 頑張れるかなと思ったんですけど、やっぱり、うん、こう向き不向きじゃないんですけど、
はいはいはい、
どうしてもそこはっていうのってあるんですねっていうのをやっぱりここで気がつきまして、
なるほどなるほど、
うん、まあ、今までってやっぱり頑張ればなんとかなんとかなるっていう部分がやっぱりあったんですね、その、
はいはいはい、
高校も自分の行きたいところに行くのをすごいやっぱり目標としてやっていて、そうなれた部分もあったんで、うん、それをやっぱだから今回もやっぱ一応その目的あるからなんとかやれるんじゃないかなと思ったんですけど、
あ、
いや結構道はなかなか厳しかったです、
ね、医療系はね、まあね、なんだろうな、僕は分かる医療系っていうと、なんだっけ、歯科衛生士とか、あの辺はね、
そうですね、う
んうん、それがピンとくるかな、
うんうん、
技師さんは結構いっぱいあるけど、
うんうん、
どうなんだろうな、うんうん、はい、でそんなこんな言いながら時間が結構いい感じで進んだので、でこんな感じで学生時代を過ごしたともみさんが、じゃあ社会人になりますが、さあどんな社会人になるのかなって話を聞きたいでしょ、皆さん。ということでこの続きは次の回に回しますということで、だからともみさん、次もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは次回のカフェラジオお楽しみに。イエーイ、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル生コマーシャルタイムに行きましょう。ではあります、マコマコマコマーということでございます。今回のパートのゲストでいらっしゃいます TC カラーセラピストの高良智美さんに、サービスのご紹介ということで生コマーシャルをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、今日ご覧の皆さんありがとうございます。ご聞きの皆さんありがとうございます。このラジオを聞いたよとか、あの、すいません、聞いたよとか見たよっていう方、普段セッションを、今片方のものを、3000円からやってるものもあるんですけど、そちらをちょっと割引2000円で
お
行きたいと思います。
来ました、あ、はい、ラジオ割りですからね、
ラジオ割り、
ラジオ割り、
はい、ぜひぜひ、はい、そしてこちらちょっとコマーシャルなんですけど、2月にその、価値を、知るワーク、こちらをちょっと開催しようと思いますので、まあ、あの日程とかまた決まったら Facebook の方へアップしますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、そんなわけでですね、サービスを知りたい方、まあ、Facebook でね、ともみさがらでいますので、あとはホームページかなんかは何で検索したらいいの？
そうですね、今あの一応今立ててるのフェイスブックなんで、まあ、もしよかったらそちらで検索かけていただくのが一番、はい、今のところ、はい、
わかりました。
はい、
じゃあフェイスブックでともみさがらで、はい、ローマ字で検索してもらえると、さがらともみさんの、個人アカウントに行きますので、そこで気軽にお友達申請とかメッセージを送ってください。はい、以上です、よろしくお願いします。ありがとうございました。次のカフェラジオはサロン真裏に森康代さんとのトークになります。お楽しみに。バッピーのカフェラジオはカフェラジオ制作委員会の企画制作でお届けしました。